皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、6月5日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はこの緊張から何が生まれるのかです。今のところですね、本当に安全保障と金融の両面でですね、非常にその不気味な緊張が高まってきております。まず安全保障の方ですけども、青森にですね、北朝鮮の脱北者の船が、漂着したというわけですね。ところがこの船ですね、日本のそのレーダー網を、かいくぐってやってきてしまったわけでありまして、はっきり言いまして、この丸腰の人たちがですね、自分たちの、命をかけてその大陸を脱出して日本に漂着してくるというシナリオがですね、ここで見事に実現されてきたわけでありますね。正直なところ、この今の時代はですね、戦争というものの姿も昔と随分違っております。ユーティリティフォースというですね、本がありまして、結局のところ大きなですね、軍事力を使ってもですね、問題は解決しないと。ですからその今までの軍隊がですね、ほとんど役に立たないんじゃないかという話もですね、もうイギリスの軍人がしているぐらいなんですね。そういう状況の中でですね、本当にその大陸で混乱が起きたときに、日本には多くの人たちがですね、こうやって船に乗ってやってくるんじゃないかという恐怖感がですね、やっぱりこれから湧いてくるんじゃないかなと思うんですね。何しろ丸腰の民間人ですから、その手荒な扱いをすることもできない。でもやっぱりですね、大陸がおかしくなればですね、こうやってみんなやってくるということは大いにあり得ますね。まずそういうことについて我々、日本は国としてですね、まだ何の対処もできないところにいるんじゃないかなと思うんです。それから中東情勢ですね、これもなかなか厳しいところにあるんです。まずこのイスラエルという国がですね、今相当その追い詰められておりましてですね、なかなかその展望が見えない中で、改めてそのパレスチナの人たちがですね、ミサイルを打ち込み始めてるんですね。でこうしたその挑発行為に対しまして、イスラエル国内ではですね、宗教指導者のトップの人たちがですね、それならもうパレスチナを絨毯爆撃しろとかいうことを言っておりますし、あるいはそのイランの大統領はですね、いよいよイスラエルが地図上から抹殺される時が来たというようなことも言ってるわけですね。そんなことを踏まえますとですね、この中東情勢の特にイスラエルとパレスチナの戦いもですね、本当に一触即発という感じなんですね。ですからこの、パレスチナ側、イラン側にとってみましたら、早くイスラエルを暴発させて戦争に持ち込みたいという思いが多分あるんじゃないかなと思うんですね。そういうことに対しまして、アメリカもそしてヨーロッパも全く無力でありますし、一方そのロシアの方はですね、アメリカがヨーロッパに配備しようとしております戦略ミサイル防衛構想に関しまして、そういうことをやったらですね、再びそのヨーロッパをミサイルで狙おうぞと、非常に強い口調で牽制しております。ですからそのこれ以上ですね、アメリカと、イギリスにですね、やりたいようにさせないぞという意思を鮮明にしているわけでありまして、もはや本当にイスラエルもですね、風前の灯火になってきてしまったような感じがします。ですからこのままイスラエルが静かに手を挙げてもう降参するのか、あるいは最後の戦いに打って出るのか、その辺はですね、非常にそのまだわからない部分があるんですけども、なんか本当にですね、いつの間にかですね、また突然のごとくですね、そのミサイル攻撃が始まって、報復が始まって、そして緊張感が高まっているということですね。そうそう、もう一つ言うの忘れました。エジプトとですね、イランが国交回復交渉を始めてるんです。エジプトはご承知の通りイスラエルとの国交を開いている国ですが、このエジプト、親米国と言われていたこのエジプトがですね、イランとの国交正常化交渉を始めようとしているわけでありますから、もう中東情勢はですね、完全にそのアメリカ、イギリスの手から離れようとしてるんですね。イスラエルだけは本当に見放された形でとどまってるわけで、さあどうなるかと。それからもう一つはパキスタンの問題ですね。アフガニスタンの混乱がだんだんパキスタンの方に広がってきておりまして、西側はですね、ブット氏を、前の大統領のブット氏を立ててですね、パキスタンを治めようとしているんですが、そのもう逃げ出した人をですね、もう一回持ってきたとうまくいくはずなくてですね、ムシャラフ大統領の、治世がいよいよですね、限界を迎えております。非常に困難な中でムシャラフ氏もですね、パキスタンを率いてきたわけですけども、もう本当なんかそろそろ力尽きた限界という感じのようですね。何しろそのアフガニスタンの情勢はですね、全然回復しないわけでありまして、でアフガニスタンに詳しい方のお話によりますとですね、アフガニスタンではどんどんその干ばつが広がっているがためにですね、さらにまたそのケシの栽培も広がっておりまして、ですからこの麻薬の供給基地になってしまっている。 それからそのパキスタンへの難民がありますが、これはですね、パキスタン側としてはその難民受け入れるというのは困るんで、難民キャンプを米軍と一緒になってどんどん潰してんだそうです。そのためにですね、逆に難民はですね、追い詰められてパキスタンとアフガニスタンの国境あたりに潜んで、かえって先鋭化していると、現地の方のお話もね、ちょうど聞いたところなんですけども、そういう状態を見るとですね、全然その問題は解決どころかですね、混乱の方に向かっているわけですね。イラクに増派されましたアメリカ軍も結局何の効果、成果も出すことができずですね、いわゆるサージという、サージ、盛り上がるというやつですね、この作戦もほとんど失敗に終わって、今やバグダッド市内の3分の1しか統治できていないというんですね。なんかこれってその衰退した後のですね、室町幕府を見る思いがいたします。あるいはその末期の清朝末期のですね、政府を見るような思いがいたしまして、もう本当に首都の周りのごく一部しか、制圧できない、統治できないような状況にもアメリカ軍もなってるわけですね。さあ、これがうまくいくのかどうかです。先ほどそのアフガニスタンのお話を、してくださった方がですね、面白いことを言っておられまして、アメリカの軍事力と、そしてイギリスの悪知恵と、日本のお金で、回ってるんだという話ですね。いや、でもそういう構図がですね、今世界中に広がっておりまして、日A、そしてアメリカがですね、言ってみれば負け組の、3人組になっておりましてですね、なんか世界中から追い出されかねないような状況になってるわけですね。なんかその日本政府はですね、あまりそういうこと気にしてる様子もなくてですね、支持率がどんどん下がっていく中で、安倍政権ももうフラフラになってますね。そして問題はその金融にもご承知の通り飛び火してるわけであります。金利がいきなり上がってきておりましてですね、もう日本も1.8%を超えちゃって、1.84ぐらいさっき見たらつけておりましたね。アメリカでも随分金利が上がりました。その株式と金利、どっちが実は経済に重大な影響を及ぼすかというと、それは金利なんですね。金利の方がですね、非常に大きなそのマイナス効果を実は招いてしまうんです。で、この今の状態というのは、前にも申し上げている通り、世界大恐慌直前とそっくりでありまして、結局のところ金融引き締めをしてもそのマネーのコントロールができなくなっている。でも政府としては、中央銀行当局としては、躍起になって金利を引き上げて引き締めをする。故にですね、経済はどんどん悪くなる。しかし片一方で、どんどんその金融の膨張、株式の市場の膨張が進んで止まらなくなるわけですね。で、このジレンマがどっかで極限まで来ますと、やっぱり金利が上がってマネーをこう絞って引き締めやっておりますから、どっかで相場の暴落が始まるわけであります。2月はですね、2月末は上海発で世界中ぐるっと大暴落して1週間下げ続けました。で、今回はですね、先週末から上海が暴落してるんですが、今のところですね、世界中はなんかそれを抑えてる様子があります。でもこれはもう時間の問題ですね。少なくとも上海の暴落がどっかで止まらない限りですね、全てがこれおしまいになってしまうわけでありまして、なんかこれからですね、日本でもアメリカでも一気に金利が上がってきましたから、金利が上がればどっかで株は下がってきますので、その辺のですね、非常に大きなその緊張感というものがですね、だんだん市場にも走り始めていると思いますね。そんなことを考えますと、私はこの緊張から何が生まれるのかというところが一番のポイントだろうと思うんですね。安全保障にしろ、それからその金融にしろ、緊張が高まってその極限までいきますと、場面が一転するんですね。その場面が一転した時に一体何が出てくるのかということなんです。最後の最後でですね、天使が出てくるのか、お化けが出てくるのかというようなところがね、これから非常にその興味深いところなんですが、中長期的にはですね、世界もいろんな形でね、その新たな共同体として再出発していくことにせよ、短期的にはですね、非常に厳しい悪魔が出てくるって言いますか、お化けが出てくるような局面がですね、今年来年ぐらいは続くんじゃないかと思うんです。なんとなく私の勘でありますと、今年が恐慌、来年が戦争というのがですね、なんか日本の姿のような感じがするんですね。やっぱり日本はね、ある種の戦争なしでは済まないような気がするんです。もちろんこの戦争と言いましてもですね、第二次世界大戦のような、ことにはおそらくはならないで、もっとその、心理戦を中心といたしました、あるいはその経済封鎖だとかですね、金融の破綻につけ込まれるような、あるいは丸腰の人たちがですね、船に乗ってこぎ出してくるような、そういう、戦争というのか、混乱というか、分かんないような状況の中で、日本はかなり揺さぶられるんじゃないかという感じがするんですね。私は前から台湾の李登輝さん、あるいはその李登輝さんとともにですね、台湾の民主化をやってる人たちの話を聞いていつも感銘するんですけども、本当に戦争に勝つためにはですね、要するにみんなが民主化を続けなきゃいけないんだという、あの言葉ですよね。武力ではないんだと、本当にやっぱりですね、みんなの気持ちがですね、一つにまとまって、本当に自分たちの国を欲しいと、自分たちで独立をしたいんだと、いう誠心誠意の気持ちがあった時に、初めてですね、その大陸の侵攻に耐えられるんだと 行って、そして本当に地道に活動している方がですね、やっぱ台湾にいらっしゃるんですね。やっぱりあれがですね、今の時代本当に戦いに生かすための一番大切な、私はやり方ではないかなと思うんです。もはやもうね、どんな武器を持ってたってうまくいかない、どんな精鋭の軍隊があったって戦争に勝てないことは、今回のイラク・アフガン戦争でもう我々は痛いほどよく知ってるわけですね。まあ、そうなってきたときに、本当のその国を立て直す、国を守るためには、やっぱりこの国をいいと思ってくれる人たちがたくさんいないとダメなんですね。ですからこそですね、問題は国内問題でありまして、このようにですね、貧富の格差が広がって、なんかわけのわからないその状態が続いているとですね、もうそれだけで戦争には負けなんですね。ですから、まあ戦争の緊張感があるということは、逆に言えばですね、国内がシャキッとしなきゃいけないということですから、まあ日本はこの戦争の緊張感というものを背景にね、まあ、新たなそのもう一回団結をして、まあ、今までの戦いをやめて国内の団結して、国内がまとまってね、一つの国になってですね、未来志向で行動していくと、そういう雰囲気とですね、具体的な戦略と実際の行動というものが始まっていかないと、私はその戦争みたいなものがこの極東で始まってきた時にですね、日本はイチコロで取られてしまうような気がするんです。まあ、中国の方はですね、このまあ大騒ぎの中で、おそらくこれ軍部が出てきますね。一部の報道によりますと、温家宝首相がですね、次期首相の続投を断っているという話も伝えられておりまして、ですから中国もですね、この大暴落の、まあ、帰結はですね、やっぱりこれお化けが出てくるんだろうと思うんです。なんかそのわけのわからない軍部が出てきましてね、あらゆる規範を取っ払っちゃいましてですね、もう儒教もないし、毛沢東思想もないし、あるいはそのアメリカのですね、まあ、金融市場の哲学もなくて、経済学の哲学もなくて、やりたい放題っていう連中が私出てくるんじゃないかなと思うんですね、中国は。ですから中国はですね、本当にこのお化けが出てきた時にね、一体どういうことなんだろうと、非常に私は心配しておりますし、そのお化けが出てきた時に、彼らはおそらくですね、自分たちの地位を正当化するためにですね、台湾の併合ということを言い出すんじゃないかと思うんですね。彼らもですから、その台湾をなるべく挑発してですね、その一気にこの攻め滅ぼそうと、どっかで絵を描いてるんじゃないかなと思うんです。ですからこそね、台湾も今本当真剣になってですね、国連の加盟の申請したりしてですね、まあ、いよいよなんかその時を迎えつつあるんじゃないかなと思うんですね。まあ本当にですね、でもその軍部っていうのも、まあ中ドロドロでしょうから、おそらくですね、持久戦に持ち込めば、その中国のお化けもですね、内部から崩壊するんだと思うんですね。まあその後ですから、中国は本当に何が出てくるんだろうか、軍部もですね、まあ腰砕けになった後はどうなるのかは、本当にそこまではまだわからないんですが、まあとりあえず次はお化けが出てきそうだなという感じがします。で、中近東の方は、とにかくパレスチナの問題がですね、イスラエルをもう完全にその国家存立を不可能なところまで追い詰めております。またそのアフガニスタンの混乱がパキスタンまで広がってきてますから、さあこれは何が出てくるかですね。私は最後はやっぱりロシアの力にかかっているような感じがするんです。ロシアが本気でですね、この地域をどうしようと思えばその通りになるんじゃないかなと思うんですね。もはやアメリカももうここまで来ると追い詰められと言ったらですね、ロシアの力にすがるしか、この中近東のですね、安定を取り戻す、安定を続ける方法はないんだと思うんですね。ですから最後はやっぱりロシアが仕切って出て終わりになると、決着がつくのがこの中近東なんじゃないでしょうか。ですから逆に言えば、ロシアはですね、最後の最後まで手を出さないんでしょう。最後の最後まで手を出さなくて、でいよいよとなった時に一気に出てきて片をつけようと思ってんじゃないかなと思うんですね。ですからまあそれまでのその混乱がどこまでですね、広がるか、例えばその油がね、供給出されなくなるとか、戦火がね、本当に始まって、あるいはなんかもっと他の国に戦火が飛び火するとか、いろいろ悪いことを考えたら、これもまたキリがないんですけども、まあ最後はですね、ロシアが出てきて、ここは収めるのかなという感じがします。で、問題は日本ですね。さあ日本はですね、まあ何が出てくるかであります。おそらくはですね、まあ今の自民党政権、今度の参議院選挙でも非常に厳しい戦いになると思うんですね。まあ民主党がだらしないですからですね、まあそんなに自民党も負けないような気もするんですね。でもやっぱりですね、もうや国民の支持率が随分低いところを見れば分かります通り、やっぱ国民もですね、ちょっと異様な雰囲気を感じてきておりまして、これは変じゃないかと、まあ、思ってるんだと思うんですね。で、その通りです。ですから、これからやっぱりその日本では最後はやっぱり混乱ですよね。日本は誰か次が出てくる前に、やっぱり混乱しちゃってみんな逃げ惑う事態が来るような気がします。特に首都東京の方はですね、もう今支えている与党も野党も役所もですね、もう何の知恵も行動力もないと思うんですね。ですからこれから混乱が始まればですね、それはもうひたすら逃げ回って、でお金の話であればとにかくどんどん金を出すと、なんか問題があれば逃げると。 で、金を出して逃げると、他にはですね、多分何の知恵も湧いてこないんじゃないかなと思うんですね。まあでも一旦そういう大混乱が起きれば、今までの政治もですね、まあそれからいろんな政策まで一旦終わりになりますから、日本もやっぱりその混乱を通過しないとね、次で本当のロハスな国にならないんだと思うんで、まあそれは粛々とですね、まあこの混乱なら混乱をですね、くぐり抜ける覚悟を我々は固めた方がいいような気がいたします。で、アメリカの方もですね、まあこれはまた難しいですね。この混乱の先に何が出てくるかです。今度相場が暴落したら、まあアメリカおしまいですよね。で、もう戦争ももう大敗を喫してしまったわけですから、アメリカの世界戦略ももう一気におしまいですね。まさにこのジンギスカンの最後って言いますか、ローマ帝国の最後って言いますか、なんかそんな感じが今広がってるんだろうと思うんですね。じゃあアメリカはこの緊張の中から何が出てくるか。まあ本当になんかちょっと見えない部分もありますけども、やっぱり混乱なんでしょうね。場合によっては、第一次世界大戦の後のワイマール帝国の崩壊みたいなことまで私は起こり得るんだろうと思うんですね。やっぱりこのものすごい今、変な意味での緊張感、エネルギーが高まってますから、この高まっているエネルギーが一気に解放された時にですね、かなり現実の問題として断層が広がるようにですね、いろんな物事、それから組織、あるいは政治体制、経済体制が動いていくと思うんですね。もうものすごいエネルギーが溜まっちゃってるわけですから、このエネルギーの解放だけでね、相当やっぱり時代は前に進むんじゃないかなと思うんですね。あるいは古い時代の、まあ言ってみれば整理が進むんじゃないかと思うんですね。まあその辺のことを考えてきますとですね、まあこの緊張感、エネルギーがどんどん高まりながら、しかしまだ形は動いてない状態っていうのは非常に危険な時でもあります。でも逆に今こそですね、やっぱり未来に向けた用意と、それから心づもりをみんなしておかなきゃいけない時じゃないかなというふうな感じもしておりますんでね、どうぞ皆さん、それぞれの緊張感を持ってですね、この事業に臨んでいただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、この緊張から何が生まれるのかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。